ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。精神科看護師のことぶき町の野良猫さんにお話を伺っています。ことぶき町の野良猫さん、1回目と2回目は精神科医療に関することでしたが、今回は精神科医療に関係あるのかないのか、見回りのことについて伺います。ことぶき町の野良猫さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
見回りっていうのは路上生活の人たちを見回るってことですか？
そうですね。ホームレスのこと、私たち野宿者っていうふうに言ってるんですけれども、その野宿者の方々のところに訪問して、で、体調とか生活について伺ったり、困ってることなどないか声をかけて回ってます。下着とかマスクとか、と衛生用品、食料、あと冬だと上着ですね。あったかいそのアウターの上着とか北海道なども一緒にお渡ししてます。まずはその野宿者の方々が困った時に相談できるようなその関係性を構築していくことを、意識して関わってます。
一人で回ってるんじゃないんですよね？何人かで回ってる、なんかそういうグループがあるんですか？
完全にボランティアのグループで、もともとはこれ精神科のドクターが始められたものなんですね。2011年の東日本大震災をきっかけにしての精神科のドクターが読まれ始められて、いろんな職業の方がいるので、私看護師だったりとか、あとは元ケースワーカーさんがいたりですとか、図書館の例えば司書さんだったりとか、あとは議員さんもちょっと参加してるいらっしゃいますね。まあ、だから本当にいろんな人がいろんな思い持って集まって夜回りをしています。
その精神科のドクター始めたっていうことは、やっぱり野宿者の方々、精神疾患というかその精神病的な傾向があるっていうことがあるからですかね？
そういうのもありますね。ただその精神疾患の方だけではないんですね。本当に普通に今まで生活をして仕事もしてたけれども、このコロナ禍と不景気で仕事を失ってしまって、野宿者になったっていう方もいますし、あとはやっぱり精神疾患を持っている方っていうのも一定数はいらっしゃいます。
野宿者増えてる感じですか？2011年のからもう10年以上経ってますけど、この10年の間で増えましたかね？このコロナのこともあって。
これ地域によって違うと思うんですけど、私が今訪問しているところは人数は横ばいなんですね。大都会、新宿とか池袋とか大都市は増えてるみたいです。ただ人数横ばいと言っても結構グレーゾーンの方が増えてるような印象なんですね。若いって言っても 4,50 代ぐらいなんですけれども、その若い方ですと日雇いをして、そのお金でネット喫茶にで泊まるので、必ずしも路上に出ない方もいるんですね。なので見えづらいところがありまして、なかなか貧困と普通の方っていうところの曖昧、そのグレーゾーンっていう方が増えてるなっていう印象はあります。
でもグレーゾーンの人は何か、なんかもっとその経済が悪くなったりしたらばブラックの方に行っちゃうわけですよね。
もう行っちゃうと思いますね。例えばその日雇いの仕事さえなくなればもう路上に出ざるを得ないので、ずっとネットカフェじゃなくって半分ネットカフェに泊まって半分野宿みたいな方もいますし、本当に人によるんですけど、ずっと野宿っていう方は逆にもしかしたら少ないのかもしれないですね。
その今 4,50 代の人って、若い人たちっておっしゃってたんですけど、まさにロスジェネ世代ですね。
そうですね。野宿者の方は、まあ、高齢化してきてるんですけど、最近やっぱり 4,50 代のそれこそ氷河期世代みたいな方もやっぱりたまにいらっしゃいますね。
女性の野宿者っていますか？
これはですね、 私たち記録を取りながらパトロールに回ってるんですね。でその記録によると大体その 5% ぐらい女性がいるというふうにはなってるんですけど、体感としてはもう 5% もいないくらい、めったにいないような感じがあります。これもちょっと私の、まあ、偏見という少ないのでちょっと何とも言えないんですけど、女性の野宿者の方の方が支援につながるまで男性より早いのかなっていう、そういう印象もあります。
じゃあ野宿しててもすぐに脱出できるという感じですね。
割と男性よりかは、男性ってなんか変な話、ちょっとプライド高い方も多いんですよね。だから自分が野宿になっていることを認めない、そういう状況になっていることをまず認められない、こちら側を声かけしても物をそのもらうっていうことに対してもその拒否反応する方っていう方もいらっしゃるので、結構男性の方がそのなんていうんですかね、プライドが高い感じがあって、女性の方がコミュニケーション、まあ、それもまあ千差万別ですけど、まあ、一般的には取りやすいは取りやすいので、支援はもしかしたらその男性よりつながるのは早いんじゃないかなっていう印象がありました。
食べ物差し入れっていうことですけど、炊き出しっていうのとはまた別の活動なんですね。
そうなんですね。これも寄付でいただいているものでして、その先ほど言った精神科のドクターがパンとチーズの袋を詰めて持ってきてくれて、あとはその食べ物だけを差し入れてくれるボランティアの方もいるんですね。ではそのおにぎりを毎回20個持ってきてくれたりとか、その最近だとお芋ですね、わざわざ焼き芋作って20個ぐらい持ってきてくれたりとか、あとは私なんかたまにですけど、そのみかんちょっと持ってったりとか、菓子を誰かが差し入れてくれてたりとか、まあそういうものを総合して、まあ渡ししてるっていう感じですね。
炊き出しでもってそのお弁当を配るっていうのじゃなくて、その野宿している人たちのところに一人一人訪ねていって、どうですかって渡すみたいな感じなんですね。
そうですね。今回ってる地域ではないんですけど、炊き出しというよりかフードバンクとかフードパントリーが増えてきてまして、以前より何月何日に食料配布があるよとか、まあ、そういったもののインフォメーションはしています。
で今女性の方がその脱出しやすいっていうことで、男性の方はプライドがあって自分が野宿者だっていうことも認めたがらないっていうふうに話だったんですけどもね、ことぶき町の野良猫さんが支援していて、まあ、つながりを持っている中で、路上生活から脱出できた方っていますか？
脱出した方はたくさんいるんですね。脱出して生活保護をもらって、まあ、なんとかやってる人もたくさんいらっしゃいます。ただ、そこからやっぱり路上に戻ってしまう人もいるんですよね。男性と女性っていうことで言いますと、一般的に男性より女性の方が、自活能力がやっぱり高くてですね、女性だと生活保護とか年金使ってうまくやりくりしながらなんとか暮らして、あとは人間関係なんかもコミュニケーションちゃんと取れたりっていうところもあるんですけど、男性だとやっぱりその辺がなかなかうまくいかなかったりとか、あとはその集団生活にやっぱり慣れなかったりして、その路上生活に戻ってしまうっていう方もいらっしゃいますね。
私、その女性の方がね、なんとか脱出して、いわゆる普通の状態に戻ったら、もう路上には戻ってこないっていう話を、まあ、以前聞いて、で、それはケアと関係しているんじゃないかなって思うようになったんですね。っていうのは、女性は生まれた時から女の子なんだからって、女の子なんだから身だしなみに気をつけろとか、女の子なんだから人に優しく親切にしろとか言われ続けますよね。これってケアだと思うんですよね。身だしなみに気をつけろっていうのは自分をケアしろっていうことだし、人に優しく親切にしろっていうのは他人をケアしろっていうことです。自分のことも他人のこともケアしなくちゃいけないよと言われ続けて育つわけですけど、一方男の子は少々乱暴でもわんぱくな方がいいとか、女親にとって男の子は永遠の恋人ってことで、母親がずっとケアし続けてあげて、夫になれば妻にケアしてもらって、 自分のケアも他人のケアもしなくていいっていう前提で生きていけると思うんです。ケアってある意味、自分の周囲を持続可能な状態に整備して、その状態を維持するってことだから、そのノウハウを一生かけて習得し続けている女性は、生活保護や年金でもつつましく暮らしていけるけれども、自分のやりたいことだけ考えてればいいという男性は、生活が破綻しやすいのかなって思うんですね。で、もちろん、ことぶき町の野良猫さんが支援した方々の中には、路上から脱出した後、なんとかつつましい生活を維持し続けている男性の方も多くいらっしゃるようなんですけれども、ことぶき町の野良猫さん、このケアのことについてどう思われますか？
そういった側面、私もあると思います。もしかしたらご存知かもしれないんですけれども、その配偶者のいない女性の平均寿命は80代であるのに対して、配偶者のいない男性の平均寿命は60代っていう統計があると思うんですけど、このことからも60代ですよ、だって平均寿命、配偶者いないと男性は。やっぱり男性の方がその自分とか他人のケアは苦手なんだなっていうふうに思います。ただ、本人の資質であったり、その男性の特徴ばっかりだけではなくって、もともとその仕事とか、家庭はあったんだけれども、今は野宿っていう方も少なくないんですね。今まで一生懸命真面目に働いてきたけれども、何かがきっかけでホームレス状態、野宿状態になってしまうと、なかなかやっぱり抜け出すことって難しいですし、再就職なんかもすごく大変になっちゃうんですね。私はその就職氷河期を体験しましたけれども、やっぱりその国が人を育てるっていうことに重きを置かないで、ただの使い捨て労働力みたいに見ていた時期が長いことあって、もしかしたら今もそうかもしれないんですけど、そういった社会システムにもすごく問題はあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
北朝鮮も結構食料不足だったりするじゃないですか。もう15年ぐらい前だったかな。北朝鮮、配偶者がいない男性からなんか死んでいくみたいなんですよね。同じ配偶者がいなくても、女性の方は市場で商売なんかしたりとかして、健康で長生きするんだけれども、配偶者がいない男性の方は、なんかもう食べるものもなくなって、どんどん餓死していくみたいな話を聞いたことがあります。
だって60代ですよ。平均寿命が男性普通なら80ちょいなのに、配偶者がいないと68だっけな。60代まで下がるんですよ。すごいですよね。
そんなに早死にするって
早死にしちゃうんです。
今、そのケアが注目されてますけど、ケア、本当に大事ですね。ケアがない人間が早死にするっていうことは、ケアのない社会も崩壊していくっていうことになりますよね。
つながってると思いますね。
野宿者の方々、やっぱりいろいろな精神的な負担があるから、精神病を発症しやすいっていうことはありますかね。
精神病発症しやすいのか、精神病だからその野宿になったのか、鶏が先なのか、卵が先なのかはよくわからないところもあるんですけど、今、夜回りしている中で、明らかに統合失調症の方が1人。で、あとはギャンブル依存の方もいらっしゃいます。ギャンブル依存っていうのは、アルコール依存と合併しやすいんですね、すごく。なので、以前はそのアルコール、本当に連続飲酒の方もいらっしゃったりとか、っていう方もいらっしゃいました。なんでその人が統合失調症っていうことが分かったかっていうと、一緒に回ってるその精神科のドクターが10年前ぐらいに見たことある患者さんだったんですよ。
そうなんだ。前回ね、私、誰でも心の病を発症する紙一重のところにいるっていうことを話したんですけれども、路上生活になるかならないかっていうのも、もう紙一重のところに私たちいると思うんです。で、路上生活については、税金の再配分に問題があって、それは今の自民党政治からの根本的な転換が必要なんですけど、問題は多くの人がおかしくなってるってことを分かってないってことだと思うんですね。これって ちょっと私の勝手な解釈ですけどもね、先進病医療に似てるんじゃないかって思うんです。発病者本人はなんかまずいと思ってるけど、行動を起こす気はなくて、人に言われるのも嫌。そういう状態がずーっと続いて、何にもこう、事態が動かないけれど、どんどんまずい方向に行っているっていう状態が長く続いているわけですよね。でも周りの人たちはみんな、何とかしなきゃ、何とかしなきゃ、とは思ってるわけなんですよね。その、寿町の野良猫さんに勧められた初めての精神科で、著者の春日先生は、そういう状態が長く続いているときは、人事を尽くして待つっていうことを書いてます。あらゆるケースを想定した準備を整えて、事態が動くのを待つ体制に入る。そうすると意外に早く事態が動き出すことがあるって。だけど、事態が動くっていうのは、寝たきりのお母さんが亡くなることだったり、お隣が火事になることだったり、ものすごく極端な事件が起こるんですよね。でも私これ読んで、日本社会も同じなのかなって思いました。みんながなんかまずいことになりつつあるっていうことは分かってるけれども、有権者が投票に行かないからいけないんでしょとか、まあ要するにこの状態を招いたのは私たち有権者の責任なんだけれども、それを指摘されるのは嫌だし、だからといって政治を変えるために行動するかっていうと、もうそれもめんどくさくて嫌みたいな。どうにも動きようがない状態が、ずーっともう今十何年も続きつつあるけれど、だから私たちみたいななんか、これはおかしいぞっていう人たちが、春日先生が言うように、あらゆる事態を想定して準備をしたところでなんか事態が動くって言ったけど、その事態が動くっていうのは、社会で起きるそんな極端なことって何だろうって考えると、何なんでしょうね。もう本当怖いですね。多分戦争とか、首都圏直下型大地震とか、原発。
本当にそのくらいの大きいことはないと、もしかしたらもう、それぞれ個々人で動かないのかもしれないです。そのくらい茹で替える状態になってますし、その日本全体が、いろいろ状況が悪くなっても、我慢しちゃうじゃないですか、日本人って。すごく我慢して、結局はこの今の状態になってるようなところってあるんですね。あると思うんですね。そのくらいにまで追い詰められないと、行動できなくなるくらい、もう余力が私たちもなくなってるのかもしれないですね。いろんな意味で。例えばその経済的にも追い詰められてたりとか、心理的にもその追い詰められてたりして、行動するっていう余力がもしかしたらもう奪われつつあるのかもしれないです、今の状況って。
経済的に余裕がなくなって、本当路上生活なんかしている人だったらば、もう何も考えられないですよね。ただ毎日を生きていくっていうことだけでも精一杯ですもんね。
まあ路上じゃなくてもやっぱり今皆さん的に追い詰められている方すごく多くて、貧困状態に置かれているっていう方はすごく多いので、本当に生きていくだけで精一杯です。なかなかその実際の行動に移す、社会的なその行動をするっていうことが、経済的にも心理的にも余裕がもしかしたらだんだんなくなってるのかなっていうふうには感じますね。
最近私のお給料、社会保障費改定になったんです。それで天引きが5000円増えたんですよね。つまり毎月5000円の減収になっちゃって、もうさすがに私も毎月5000円少ないんだって思ったら、頭抱えちゃって、もうなんか生きる意欲がなくなってきちゃったようなところもあるんで、もっともっと実質賃金下がってる人っていますよね。
うん、
子供が2人も3人もいる家庭だったらば、子供にかかるお金がもっとかかるわけだから、社会保険で5000円余分に取られるどころの話じゃないわけで、どうしたらいいんでしょう。
物価もものすごく上がってるじゃないですか。その貧困のラインに行かない、本当に中間層、普通の人も本当に、まあ、苦しい時代だなというふうに思いますね。
ありがとうございました。3回にわたって精神科看護師の寿町の野良猫さんにお話を伺いました。この分野のことについて私 ずっといろいろ考えていたんで、寿町の野良猫さんにお話を伺うというより、私のおしゃべりの方が多くなってしまったと思います。寿町の野良猫さん、お付き合いくださり、本当ありがとうございました。心の病についてもっともっとお話聞きたいんですけど、あんまり話すと、身バレにつながるので、そのうちまたオフラインでおしゃべりしましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さっき言ったみたいに、まあそんなギリギリなことになる前に、まあ孤独にならずに孤立せずに、まあ支援者じゃなくても、どこかで誰か少しでも人とつながることができたらいいのかなと思います。少しでも多くの方に精神医療とか、その周辺にあるものに興味関心持っていただければ幸いです。本当に誰にとっても実はすごく身近なものだと思ってますので、関心持っていただければ嬉しいです。今日はありがとうございました。
とんでもないです。本当にこちらこそありがとうございました。